さて、今日はいただいたご質問からお話ししてみようと思います。こんなコメントが届きました。なんで目覚めたことをバレちゃいけないんですか？眠っている人もいずれ目覚めていくだろうから隠さないといけない理由がわからないって、まあそういった内容だったんですね。で、これすごくわかります。で、私も最初タフティー読んだ時に同じこと思いました。まあ今でもうーんって思ったりするんですけど、どうしてわざわざ眠ったふりをする必要があるのかってことですね。でも実はここってタフティーがずっと一貫して伝えている目覚めの本質につながる、まあ、とっても深いポイントなんじゃないかなって思ったんですね。で、私も本を読んで私なりの解釈をしているだけなので、まあ不正解っていうか、ゼランドさんが言いたかったこととはちょっと違うっていう可能性ももちろんありますが、まあ持論なんですけれども、一つずつお話ししていきたいと思います。ということで今日はなぜふりをするのかということですね。お届けしたいと思います。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。さて、目覚めているのになぜ眠ったふりをするのかというところですね。で、タフティの本にはこんな風に書かれています。目覚めていれば現在の映画を取り替える力、まあ、優れた能力を手にすることができる。だけど目立たないように自分が目覚めていることは周囲に気づかれないようにすること、そしてまるで登場人物のように映画の中を歩き回りながら目覚めていないふりをして自分好みの映画にリールを変えていくこと、まあ、そうすると誰も何も疑いません。台本も他の登場人物もですっていうことなんですね。で、これはつまり映画の中で自分が気づいていること、目覚めていることを他人に言いたくなった時点で、もうそれはエゴっていうことなんですね。タフティで言うと、まあ、映像、現実に飲まれてしまっているっていうことなんです。目覚められてないってことなんです。で、これって脳の仕組みのコンフォートゾーンとホメオスタシスの関係にも似てると思ったんですね。で、コンフォートゾーンっていうのは心地よくって安全な場所とか状態のことなんですが、そこから飛び出そうとすると、例えば新しいことしたい、何か違うことしたいということをしようとすると、常にホメオスタシスっていう、恒常性維持機能っていうのが元の状態に引っ張り戻そうとするんですね。そっちの方が安全だからです。で、脳にはそんな仕組みがあるんですね。これ似てませんか？だからタフティーで言うと、目覚めていることを悟られると周りの人たちっていうか、まあ映画自体がですね、必ずまた眠った状態に戻そうとしてくる。だから眠ったふりをして目覚めていることは隠した状態で目覚めてなさいって言ってるんだと思うんですね。で、例えば目覚めた自分を人に見せたくなるときって、どこかになんか認めてほしいとか、すごいと思われたいとか、理解されたいっていう、そんな感じですかね。まあ、こんないろんなエゴがあることが多そうじゃないですか。まあ、とはいえ私たちには承認欲求もあるので、これはもう人間らしい部分でもありますよね。でもタフティはもう目覚めたら誰にも気づかれずに目覚めてなさいって言っているんです。そしてこのことを眠ったふりをするゲームって呼んでますね、本の中で。まあ、周囲を変えようとしたり、現実に何かこう働きかけた瞬間に、自分が待った台本の中のただの登場人物に戻っちゃうということなんです。働きかけたい、コントロールしたいっていう、もうこれがエゴだからなんですね。 はい、残念、さっきまで目覚めてたけど、はい、また元に戻りますって言って、またただの登場人物っていうか、目覚めてない状態に戻ってしまうんです。まあ、エゴイコール目覚めじゃないっていう感じでしょうかね。で、ここすごく難しいんですけど、ゼランドさんはトランスアフィシリーズの時からすでに作られた映画台本がバリアント空間っていうところにあって、でそれが上映されているだけって言っているんですね、うん、でそれ自体がもう仮想現実ですよね。もう現実ではないということなんですよ。だからこれはリアルじゃないっていつも気づいていないといけないわけなんです、私たちはですね。でもそのすでに決められた映画の中で騒いだら秩序が保たれなくなる的にも言ってるんですね。なぜなら上映中の映画のストーリーを変えるっていうことはできないんですよ。それも誰もできないですよね。今実際にいろんな映画配信サイトとか見ても上映されてる映画って変えられないじゃないですか。でも違う映画には切り替えられますよね。そんな感じです。で、目覚めてたら違う映画に切り替えることができるんです。なので今上映中の登場人物として出演している私たちが目覚めてできることは、目覚めている状態でその台本通りに行きながらちょっとずつリールを変えるようにしていくっていうふうに本には書いてありますね。そう、なのでまあ気づいて目覚めて、せっかく意識が鏡の向こう側に行けたのに、まあ要するに創造主側に行けたのに、また現実に巻き込まれて、あ、私ってこの役のままなんだって感じに戻されてしまうということなんです。で、まとめるとですね、すごい簡単にまとめてしまうと、無理に周囲を変えようとすると操るっていう行為になってしまう、まあ、これは NG ですよね。で、私は目覚めてるって周りにアピールすると、これはエゴになってしまう、これも本末転倒ですね。で、まあ、そもそも目覚めてないですね、その状態だと。で、そして周りに気づかれるっていうこと自体、このまた周りっていう映画自体に飲み込まれるからっていうことです。最後、めちゃくちゃ簡単なんですが、こういうことだと私は思っています。ということで、またタフティについてご質問がありましたら、私なりの解釈になりますが、皆さんと学びを深めていけたらなって思います。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そして慈愛が学べるメルマガも配信していますので、よろしければお登録をお願いします。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。